私は牧師になって、25年をようやく経過するというかそれぐらいになったと思うんですけども、時々読んでは慰められるというか、安心する先生方の言葉があります。それはですね、あんまり立派な先生の言葉じゃなくて、そんないい加減でよかったのかっていうような言葉に触れるとちょっと元気が出る。あの先生はそこから始まってるんだなと思うと元気が出るということがあります。例えば淡路島出身の榎本康郎先生という方の血色場という本は、私が20代の半ば頃に、だからもう30年以上経ちましたけども、35年とかね経ってるわけですけども、その頃にこう触れてとても元気づけられた。だけども一番嬉しくなる言葉というのは、後書きにこういうふうに書いてる言葉なんですね。もちろん最初から読んでもいいこととか考えさせられることがたくさんありますが、後書きの中段ぐらいで、私もまたキリスト教には全く無縁の環境、かっこ淡路島には古くからキリスト教が伝えられていたことは後に知りましたが、かっこ閉じるに生まれ育ったものであります。私の幼友達が私が牧師になったことを知って何て言ったかっていうとね、キリストもえらい損をしたもんじゃのう。もうこの言葉が一言あるだけでこの本を私は読む価値がある。キリストもえらい損をしたもんじゃのうと言ったそうですが、その評価の通り知性の点でも人柄の上からもおよそふさわしくなかった私であります。ですから同じ馬科の動物でありながら、サラブレッドのようなおよそ桁違いになどとはおよそ桁違いに愚鈍で見栄えのしない血色場、小さなロバに等しを共感を覚えるのですという、ね、言葉があるんですよ。これを読むとまず嬉しくなります。また失敗したなとかね、困ったなと思うようなことが起こると、これを見るととても安心をしますね。この本も私を勇気づけてくれる本の一つ、人生一歩先は普通は闇だよと、人生一歩は先は闇だから気をつけなさいと言いますが、この本は人生一歩先は光だという題をつけた春名康則先生という、今大阪の方で牧会をされている、その前は神戸女学院の校長先生役をなさるなど重要なお働きをなさって、新潟の方で長く牧会されたりと、この先生私のことなんか覚えてくれてましてね、以前昆布を売り込みの電話をしたら、森先生売っとるよとかって言ってくれたことがあるんですが、この先生もこれは前書きですね。自分がどうして洗礼を受けたのかと、他の人たちが先に洗礼を受けた後、高校1年のクリスマスに教会学校の先生が何人かの高校生に洗礼を勧めていました。なかなかうんと言わない生徒は近くの焼きそば屋に連れて行かれて説得されました。ええなあいつらと羨ましく思っていましたが、私には声がかかりません。 ところが年が明けると教会の創立100年創立記念日を前にして、まあ、うちの極東教会も毎年1月の最後の日曜日が創立記念日ですが、牧師が教会学校の教師に、創立記念日に受選者がいないのも寂しいな、誰か受選する者はいないかと話したのです。それならと私にも声がかかりました。そんなこととは知らず、自分も認められたような気になって、はい受けますと二つ返事で洗礼を受ける決心をしました。後になって、しまった、焼きそばを食わしてもらってから決心するんやったと食いましたが、ここ多分かけて食いましたが、まあ、食いたと。後の祭りでした。こんなそんな調子で聖書のこともキリスト教のこともよくわからないまま洗礼を受け、クリスチャンになってしまったのです。そんな程度でいいんだね。クリスチャンっていいね、簡単になれるんだ。ところが高校3年生になると、突然私は牧師になろうと思い始めました。その決心を高校の担任に話すと、あのな、牧師さんというのはもっと立派な人格者がなるもんや、お前なんかあかんと相手にしてくれません。教会の先生に言ったら喜んでくれるかと思ったら、ダメだ、君だけはやめてくれと、当時同志社大学の進学生だった教会学校の先生が言われました。両親に話したら、うちの家からヤソ坊主が出た後あってはご先祖に申し訳ないと言って泣いて怒りました。両親は高校の担任の先生に私が思い直すように説得を依頼しました。すると担任は、大丈夫です、彼の学力では合格しませんと太鼓判を押して、私の両親を安心させたのです。変な話不信仰な私は苦しくなると毎日不安になるのですが、神様はそんな私に素晴らしいことばかりしてくださいましたと、私たちの人生は思い通りいかないことも多いけれど、それでも神の愛が私たちに注がれているから、一寸先は闇に思えても一歩先には光が備えられているのです。そのことを自分に言って聞かせて、苦しい時にももう少し待ち望んで耐え、もがいてみる力を受けたいものですと。こういうのを見るとね、まだ大丈夫かなと、まあ私も君だけは多分、牧師は務まらないと思うし、そんな体力で、卒業できるわけがないと、大体思われていたのに、だいぶもう時間が経ってしまって、もうちょっと他のね、今仕事に就く自信がなくなりましたね。まあこれが神様のご計画かな。私の大事なもう一人の先生、大沢勉先生、さっきまでの先生たちは同志社大学の神学部勉強されたからね。で、もう一人ご紹介するのは、私が学んだ日本聖書神学校という学校の卒業生の先輩で、進学校に入った時の先生でもあるし、岡山に向かってくる時に、東京の青梅という田舎の町がありますけども、だいぶ1時間半か2時間ぐらい、もう山梨に近いようなところにあるところです。その先生がこういう嘘から出た誠っていう話を書いてます。1956年、昭和31年、ある長老のうちで初秋の祈祷会が開かれた。当時私は大学3年生、祈祷会に出席するつもりで家を出たが、電車に乗っている間に気が変わって新宿に降りた時は、心はすでに映画館へと向かっていた。新宿駅東口の、映画案内板の前で、どの映画にしようかなと考えていた時、後ろから、大沢君 と呼ぶ声がした。一瞬ギクッとして振り返ると、なんと三井勇牧師が立っておられた。どこへ行くのとの問いに、しまったと思いながら、祈祷会です。ちょうどよかった、僕も行くところです。その辺でラーメンでも食べようと誘われ、現在のアルタの裏側の三平食堂に入った。私は自分の思いを見透かされているようで、先生の顔をまともに見ることができず、息が詰まりそうだった。こんな時には最も信仰的なことを話題にするに限るとばかり、私は先生に、大学を出たら進学校にでも行こうかと思っているのですか、と思ってもいないことを口にした。三井先生は即座に、大沢君、そんなことは軽々しく言うもんじゃないと思うんだけど、またまた見透かされてしまったようである。ラーメンを食べながら、長老への道中も、タコへの道中も、進学校云々は話題にならず、私は後ろめたい思いを持ちながら、急場をしのいだことにほっとしていた。そして祈祷会、それが終わってお茶の時間になった時に、突然三井先生が話し出した。皆さん、グッドニュースをお知らせします。大沢君が進学校に行きたいそうです。だから大沢君のために祈りましょう。聖典の霹靂、事柄の意外な展開に私はうろたえ、そして祈られたのである。目の前が真っ暗だった。この後、三井先生は進学校のことに一言も触れることなく、この年の6月に召され、私は1年後の4月、本当に進学校に行き始めたのである。1960年に卒業、そして今この当時ですね、牧師として31年目を迎えていると。これらがですね、僕の慰めの書内ですね。いい先輩をいただいて本当にありがたいと思ってます。ペトロという人がおりまして、彼は漁師をしてました。漁師をしてました。こんな網をね、持ってガリラヤ湖というところ、聖書ではゲネサレト湖という場合もあるし、キネレト湖という場合もあるけども、ガリラヤ湖で、漁師さんをしている。その頃イエス様のお話を聞きたい聞きたいと思う人がわーっと押し寄せてね、もうこれは危ないなということをイエス様ご自身が分かるぐらいだったので、よく周りを見てみると船が目に入って、小さな船です。漁をするためのこれぐらいの船、あるいはこっちの方がいいかな、こんな船がね目に入って、この船の持ち主が少し前にお世話になったシモン・ペトロという人だった。でペトロは大勢の人が押しかけてきて、イエス様のことを、イエス様のお話を聞きたがっている様子を知ってたんだけども、彼はいつも通りに前の晩から漁をしました。魚を取る、そして仕事が終わった後網を洗うという仕事があった。でイエス様は身の安全を守るために、突然ペトロに船に乗せてもらえないかというお願いをしたんですね。船に乗せてもらえないかというお願いをする。そして船に腰を下ろして、できる限り声を張り上げてお話を聞くということをずっと続けていた。お話が終わりました。ペトロも、やれやれ、わしの仕事もここで終わったかなと。もう昨晩からずっと仕事をしっぱなしで、網も洗って、もうそろそろ帰る時間だと思ってた時に、イエス様は変なことを漁師さんのペトロに言うんです。なあシモンさん、沖にこぎ出して網を下ろし漁をしてみなさいな、網をもう一度投げてごらんなさいってね言った。魚釣りが好きな人いますかね。 釣りをやってる人がいますかね。ゆうきくん時々お父さん連れられて、そういえば年賀状になんか釣りましたとかって、でっかいの釣りましたっていうのをくれたことがある。で昼間よりもだいたい夜ね、行ったんじゃないかなと。まあ昼の釣りもあるかもしれませんけども、僕が北海道に暮らしていた時は、日本海側の留萌、札幌の方から留萌という日本海側の町の方に出た後、北の稚内という町にね、まあ、2時間半3時間半ぐらいを車が本当にすれ違わない夜道を、怖くなる、誰も本当に来ないのかよと思うぐらいで、ラジオをスイッチ入れると、なんとあの福岡のね、あの澄んだ空気だから、福岡の KBC っていう、 ABC は大阪ですけど、 KBC は福岡の放送局の電波が入ってくるような、もう何千キロも離れてこんな放送が入るのかと思いながら走ってると、海沿いにね、イカ釣り船のイサリビが、イカはあの明かりに釣られてわーっとやってくるみたいで、あのそれはそれは綺麗です。ペトロの時代にそんな気の利いたランプがあったかどうかは分かりませんけども、夜通し彼らは実は網を下ろして漁をしてたんです。シモンはイエス様に対して先生という言い方をしますが、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでしたと言うんです。けどもその先にね、彼が本当のクリスチャンになっていく重要な言葉を、どれぐらい本気だったかっていうのは私からするとちょっと怪しいなっていう気もするんだけども、彼はこう言ったんです。先生、夜通し私たちは頑張って苦労したんです、何も取れませんでしたよ、でもあなたのお言葉ですから網を下ろしてみましょうということで、この紙芝居の絵にあるようにイエス様は網を下ろしてごらんなさいと言って、やったらどうなったかというと、一枚めくると、お、漁師さんたちもびっくりするぐらいです。そしてこっちの方にいる仲間たちに、おーい、すごいことになっちまったぞー、お前さんたちにも助けてもらわないと船が沈みそうだーってね、そうなった、もう破れそうです、早く来てくれ、助けてくれ。さて仲間たちがやってくるとどうなったかな。おー、こうちゃんがいるとね、2歳半のふうって言って感動してくれると思うんですけども、ふうすごいね、もう大量大量、夜通しね、イエス様は漁師さんじゃないのにね、変なこと言う先生だなと思ったけど、もうしょうがないかな、前の晩は義理のお母さんのことを、病気を治してもらったし、やっぱりお世話になった先生の言うことはちょっとぐらい聞かなければいかんかなということで、まあ網を投げてみたらこんなに魚が取れましたと。普通は嬉しいことがあって、ありがとうございますっていうのをちょっと難しい言葉で言うと、感謝ですっていうね、感謝です、感謝だな、ありがたいな、今日も子供たちが礼拝に来てくれて嬉しいな、 もう感謝しかないと、ね、この後も、みんなでおいしいものを一緒にところてんも食べられるし、たこ焼きも食べられるし、フランクフルトもあるし、森先生もコーヒーを、ね、楽しそうに入れてくれるし、感謝だなって。ペトロも感謝したんじゃないんですか、皆さん。さあ、高橋さん、彼らはどうしましたかね。主よ感謝しますって言ってるのかな。どうでしょうか。大変な量の素晴らしいね、魚がもういっぱいかかって、ピーターズフィッシュと言われるような、そこのところ、ね、8節、みんなで読んでみたいと思います。聖書を開いている方はぜひ一緒に読む準備をしてほしいんですけども、括弧のところを読んでほしいですね。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して賛拝、主よ私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。シモン・ペトロは神様感謝します、イエス様ありがとうございますって言ってないんですね。言ってない。これはどういうことでしょうね。ありがとうって言えないのかな。いや、感謝してるんだと思います。だけど彼は自分の心の中にどうやら後ろめたい気持ち、ちょっと恥ずかしい心の内があったんじゃないかなと思います。何かしら、そうだね、後ろめたい気持ちっていうのは少し難しい言葉かな、まあそれこそさっき進学校にでも行ってしまいますと言ってしまった大沢つとむくんがだんだんだんだん追い込まれていく、後ろめたい気持ちになってもう後に引き下がれなくなってしまったっていうね。僕の大事な先生がつい嘘言って映画見に行こうと思ってたのに、牧師先生から声かけられた、今僕は祈祷会に行こうと思ってましたって元気に嘘を言ってしまった。ペトロは実は網を投げ出してみなさいと言われて、はいお言葉ですからって言った時に、心の中にこの先生も困ったもんだな、でもちょっとぐらい言うこと聞いてやらないとお疲れだからかわいそうかなとかね、思ってたのかもしれない。要するに信じてなかった、本当に信じてない。でも人間ってね、不思議ですね。神様が全部見抜いてて、イエス様を通してお願い事をすることがある。クリスチャンって、クリスチャン、教会でね、洗礼を受けて私はイエス様を信じますという言って洗礼を受けた人はクリスチャンって大体言うんですね。昔、大昔はやそやそと言って言われたことがあると思います。栗原忠さんなんかやそやそって言われたことがあるんですかね。ありますね。それはね、いい言葉じゃない、ちょっと、からかい半分っていうか、あいつはやそらしいぞとかね、いやいやいや、やそやそって意地悪をされるような時の言葉。クリスチャンってどういう人なのかって、ここにいる人たちはクリスチャンが多いです。でクリスチャンはどういう人がクリスチャンになるかっていうと、勘違いしてることがね、世の中多い。日本ではこういう言葉を使うのです。これもちょっと難しい言葉だから 小学校以下のお友達、中学校は大丈夫かな、でも難しいかもしれないよ、あの方は敬虔なクリスチャンなんですよってね、昔言われることがあったんですよ。皆さん最近言われたことがありますか？笑いながら言っちゃいけない。僕は言われませんよ。言われなくて当然かなと。敬虔なクリスチャンってね、大体もう正直に言います。敬虔っていう言葉をね、新学校に入った時、僕は漢字見た時に読めなかったね。難しい。敬虔なっていう。敬虔なクリスチャンというのは、皆さんね、もう何て言うかな、何をしてもいつもこう誠実で真面目で一生懸命で優しくて心を尽くして、何かあってもねニコッとして大丈夫よなんて言ってくれて、あの人角が出たことないんかいなってね、僕たちはすぐね後ろから尻尾が出てしまってバレちゃう。皆さん角隠してるでしょ。もう敬虔なクリスチャン、そういう言葉がある。でだけど本当に教会に来始めると分かるのね、敬虔なクリスチャンはどこにいるんだろう。パウロという人はね、見抜いたの。本当に敬虔な人はいないって。それを難しい言葉で言うと、正しい人はいない、義人はいないってね。難しいね。義人はいない、正しい人なんかいないって。ペトロも正しい人じゃなかったけど、彼がこっからね、彼はゆっくりゆっくりクリスチャンになっていくと思います。大事な一歩を踏み出してたんですが、彼がクリスチャンのもし鏡と言われるようなところがあるとしたら、いやペトロこそクリスチャンだって言えることがあるとしたら、いや実はあります、あるんです。それは何かっていうと、皆さんがさっき一緒に声を揃えて読んでくださった言葉の中に、クリスチャンというイエス様を救い主として信じる人にとってとっても大事なことがありますよっていう、それはね一人一人の場合もあるし、教会全体で、大昔って言ってももう70年過ぎたけど、もうすぐね8月に今度は、シベリアっていうところで戦争が終わったと思ったけど、昔のソ連シベリアというところで抑留生活を送った栗原さんがお明かしをくださいますけども、お話を聞かせてくれるのが8月の最初の日曜日なんだけど、その戦争、その時に起こった戦争では、日本キリスト教団はとってもね、もう残念なことをして、日本キリスト教団号っていうゼロ戦戦闘機を捧げましょうと、鍋釜を全部売ってでも戦争に勝たなきゃいけませんということで、あとはクリスチャンの学校、キリスト教主義の学校っていうところもみんなで生徒たちに呼びかけて、お国のために戦闘機を捧げましょうっていうね、そういうことをしてとっても悔いてるんです。もっともっとはっきりそのことを言葉にしなければいけないとも言われてるぐらい、教会としても残念なことがあったし、その中で苦しんだ教会員もいるし、牧師もいたし、でも人間っていうのは必ずね、どっかに破れがある、破綻してるところがあるのね、取り繕うことができない、どんなにいい顔をしてても、まあさっき尻尾が出ちゃうって言ったけど、本当に面が割れちゃう、足りないところがある。芥川賞作家の重金芳子さんは、 そのクリスチャンっていうのはね、どういう人間かっていうと、自分は不完全な人間だと言える人がクリスチャンですというところに行き着いた人です。自分は不完全な人間です。それを今日の聖書では何と言ったかっていうと、私は罪深いものですと言いました。私は罪深いものですと言えたんだ。僕たちは生きていく上で楽になる方法があります。いい子でいるよりも、俺ってダメなんだよな、またやっちまったよって言える方が楽。いや、ね、だからね、周りの人も気をつけないといけない。あなたはいつもいい子だねっていうのはよく気をつけてください。その言葉を聞き続けた子供たちは、いつも私はいい子じゃなきゃいけないと思って頑張り続けますから。いいですか。今子供じゃなくて大人にお願いしてますよ。いい子だねって、悪い子になってよかったねって褒めてあげた方がいいこともある。だってみんな悪い子だったんでしょ、昔。悪い子だったことはありませんっていう大人の人は手を挙げてください。ねえ、なおちゃん安心して、誰も手を挙げん。みんな悪い子だった。ペトロさんはもっとこれからも漁師として頑張りなさいって言われるかと思ったら、私は罪深いものですと言えるあなたに頼みたいことがあるよと言いましたな、イエス様はね。それは私と一緒に働いてくれるかということでした。お祈りします。神様、あなたのお導きのもと、私たちは夏のファミリー礼拝を今日守っています。一緒にイエス様のお話を聞くこと、考えること、そして僕たちはどうしたらいいのかな、イエス様が何を認めてくださるのか、いつも良い子であることが大事なのか、それとも素直にごめんなさいと言えることなのか、僕はこのことが苦手だなって、誰かに助けてと助けを求めることなのか、何でも自分でやろうとすることなのか、聖書はいろんなことを考えるために私たちに語りかけてくれます。ありがとうございます。どうぞ神様、私たちはいろんな今情報が、インターネットやスマートフォンやパソコンやテレビやラジオやツイッターやいろんなところからありますけども、教会では神様のお言葉を通して自分自身を鏡に映し、そして何が大事なのか、何を選ばなければいけないのかということを、大人も子供も一緒になって心合わせてやっていけるように、どうかその心をしっかり持てるように導いてください。今までできなかったこともあります。神様、どうか許してください。でも少しずつ新しい人に変えていってください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それではお立ちいただける方、お立ちいただき、賛美歌の484番、愛の主イエスはを心より賛美いたしました。